ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターからマチョジス生徒イエスキリスト教会第188回半期総大会土曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ州プロボの宣教師訓練センターの宣教師からなる聖歌隊がお届けします。この放送はボネベルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。署名による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のダリン・ H ・オークス館長がこの部会の司会を務めます。
兄弟姉妹の皆さん、マチョジス生徒イエス・キリスト教会第188回半期総大会土曜午後の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するラッセル・ M ・ネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。会場に出席してくださっている皆さん、あるいはテレビ、ラジオ、またはインターネットを通じて参加してくださっている皆さんにご挨拶申し上げます。同様に衛星中継を通じて世界各地のステークセンターで大会の模様をご覧になっている皆さんを歓迎いたします。この部会の音楽はユタ州プロボの宣教師訓練センターの宣教師からなる聖歌隊がお届けします。指揮はライアン・エゲットとエルモ・ケック、オルガン伴奏はリンダ・マーゲツとボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が天よりの声聞けを歌います。開会の祈りは中央婦女協会会長会第一顧問のシャロン・エル・ユーバンク姉妹です。
Thank you. 天のお父様、今日共に集まり、この素晴らしい総大会に参加できることに感謝しています。またこの会を管理してくださっているラッセル・M・ネルソン大官庁に感謝しています。どうか彼とまた十二使徒の皆さんに祝福ありますように。またバラード姉妹の貢献とまた彼女の愛に感謝しています。天のお父様、どうかこの総大会に出席するにあたって私たちが御霊を感じることができますように、また自分自身のうちにある信仰とまたその献身の気持ちを大きくすることができますように、どうか祝福してください。どうか私たちがこの祭り聖徒イエス・キリスト教会の名前を心に留めて強く立てますように、イエス・キリストの名前でお祈りします。アーメン。
これから大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁が賛意の表明のために教会の中央役員並びに地域支持人の名前を提示します。
兄弟姉妹の皆さん、これから教会の中央幹部、地域支持人、中央補助組織会長会の名前を皆さんの賛意の表明をいただくために提示いたします。預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁として、ラッセル・マリオン・ネルソン、また大官庁会第一顧問としてダリン・ハリス・オークス、大官庁会第二顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを支持するよう提議します。12使徒定員会会長としてダリン・ハリス・オークスを、12使徒定員会会長代理としてメルビン・ラッセル・バラードを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会員として、 M. ラッセル・バラード、ジェフリー・ R. ホランド、ディーター・ F. ・ウークトドルフ、デビッド・ A. ・ベドナー、クエンティン・ L. ・クック、 D. ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L. ・アンダーセン、ロナルド・ A. ・ラズバンド、ゲイリー・ E. ・スティーブンソン、デール・ G. ・レンランド、ゲレット・ W. ・ゴング、ウリセス・ソアレスを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。大官庁会顧問と十二使徒定員会を預言者、聖権者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。もし反対の方がいれば同様にその意を表してください。中央幹部支持人として使えるよう召されたブルック・ P ・ヘイルズを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方があればその意を表してください。マービン・ B ・アーノルド長老、クレイグ・ A ・カードン長老、ラリー・ J ・エコー・ホーク長老、 C ・スコット・グロー長老、アラン・ F ・パッカー長老、グレゴリー・ A ・シュワイツァー長老、クラウディオ・ D ・シビック長老をこれまでの献身的な奉仕に感謝し、中央幹部支持人から解任し名誉職を付与することを定義します。これらの兄弟たちの卓越した働きに対して私たちと共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。次の方々を地域支持人から解任することを定義します。B. セルジオ・アントゥネス、アラン・ C. バット、 R. ランドール・ブルース、ハンス・ T. ブーム、フェルナンド・ E. カルデロン、 H. マルセロ・カルドゥス、ポール・ R. コワード、マリオン・ B. デ・アントゥニアノ、ロバート・ A. ドライデン、ダニエル・ F. ダニガン、ジェフリー・ D. エリクソン、 マービン・C・ギディ、ジャオ・ロベルト・グラール、リチャード・ K ・ハンセン、トッド・ B ・ハンセン、マイケル・ R ・ジェンセン、ダニエル・ W ・ジョーンズ、スティーブン・ O ・レイング、アクセル・ H ・レイマー、タサラ・マカシ、アルビン・ F ・メレデス3世、アドネイ・ S ・オバンド、大田原・克幸、フレッド・ A ・パーカー、ホセ・ C ・ピネダ、ゲイリー・ S ・プライス、ミゲル・ A ・レイエス、アルフレッド・ L ・サラス、ネタワル・コヨトル・サリナス、マイケル・ L ・サウスワード、 G ・ローレンス・スパックマン、ウィリアム・ H ・ストダード、スティーブン・ E ・トンプソン、デビッド・ J ・トムソン、ジョージ・ J ・トビアス、ジャック・ A ・ファン・リーネン、ラウル・エドガルド、 A ・ビセンシオ、キース・ P ・ウォーカー、ダニエル・イレンヤ・タウヤ、彼らの卓越した働きに対して私たちと共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。その他の中央幹部、地域支柱人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。もし反対の方がいれば同様にその意を表してください。これまでの定義のいずれかに反対の方はご自分のステーク会長に連絡してください。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの変わらぬ信仰と教会の指導者のための祈りに感謝します。
これから聖歌隊が勇者になろうとイエス・キリストの教会の2曲を歌います。歌の後、十二使徒定員会の D. クリストファーソン長老からお話を伺います。クリストファーソン長老の後は管理ビショップリック第一顧問のディーン・ M ・デイビーズビショップがお話しします。その後、十二使徒定員会のウリセス・ソアレス長老がお話しします。
姉妹たち、長老たち、ありがとうございます。私たちは皆さんと一緒にいます。旧約の歴史の中では、イスラエルの子らがエホバと交わした誓約を尊び、主を礼拝していた時代もあれば、その誓約を無視し、バール、すなわち偶像を礼拝していた時代もありました。アハブの統治期間はイスラエルの北王国の廃墟の時代でした。預言者エリアはある時、イスラエルの民とバールの預言者あるいは祭司たちをカルメル山に集めるようアハブ王に言いました。民が集まるとエリアは言いました。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか。すなわち、いつ最終的な結論を出すのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しかしバールが神ならばそれに従いなさい。民は一言も彼に答えなかった。そこでエリアは自分とバールの預言者が共に牛を切り裂き、それぞれの祭壇の上の焚き木の上に乗せて火をつけずに置くよう指示をしました。それからこう言ったのです。こうしてあなた方はあなた方の神の名を呼びなさい。私は主の名を呼びましょう。そして火を持って答える神を神としましょう。民は皆答えて、それがよかろうと言いました。バールの祭司たちは何時間にもわたって火を送るようにと存在しない神に創造しく叫び求めましたが、何の声もなく、答えるものもなく、また顧みるものもなかったとあります。エリアは自分の番が来ると壊れた主の祭壇を直し、焚き木と燔祭を祭壇に乗せて、それらに水を浴びせるように命じました。一度でも二度でもなく、三度行うよう命じたのです。エリアをはじめ、人間に火を灯す力がないのは明らかでした。夕の供え物を捧げる時になって、預言者エリアは近寄っていった。アブラハム、イサク、ヤコブの神、主よ、イスラエルではあなたが神であること、私があなたのしもべであって、あなたの言葉に従ってこのすべてのことを行ったことを今日知らせてください。その時主の火が下って、燔祭と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、また溝の水をなめ尽くした。民は皆見てひれ伏していった。主が神である、主が神である。今日エリアは次のように言うでしょう。天の父なる神は存在するかしないかのどちらかだが、もし存在するのなら神を礼拝しなさい。イエス・キリストは神の御子、復活した人類の贖い主であるかないかのどちらかだが、もし主が贖い主なら主に従いなさい。モルモン書は神の言葉であるかないかのどちらかだが、もし神の御言葉であるなら、その教えを研究し守ることにより神に近づきなさい。ジョセフ・スミスは1820年の春に御父と御子に会い、言葉を交わしたかそうでないかのどちらかだが、もしジョセフが神にまみえていたなら、預言者の該当に従いなさい。それには私エリアが彼に授けた結び固めの鍵も含まれている。前回の総大会の中でラッセル・M・ネルソン大官庁はこう宣言しました。何が真実かと迷う必要はありません。間違いなく信頼できるのは誰かと迷う必要もありません。個人の啓示を通してモルモン書が神の御言葉であること、ジョセフ・スミスが預言者であること、この教会が主の教会であることについて自分自身の証を得ることができます。誰が何を言い何をするとしても、皆さんの心と思いに何が真実かを告げた証を取り去ることはできないのです。知恵を求める人に対して神は惜しみなく全ての人に与えると約束したとき、ヤコブはこう言いました。ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。疑う人は風の吹くままに揺れ動く海の波に似ている。そういう人は主から何かをいただけるもののように思うべきではない。そんな人間は双心のものであって、その全ての行動に安定がない。一方救い主は安定の完全な模範でした。こう述べておられます。私はいつも神の御心にかなうことをしているから、私を一人置き去りに刺さることはない。救い主のように堅固で揺るぎない男女についての次の聖文について考えてみてください。 彼らは真実の信仰に帰依していた。固く確固として動かず、喜んで力の限り主の戒めを守ったので、真実の信仰から離れようとしなかった。彼らは考えはしっかりしていて、絶えず神に頼っていた。見よ、あなた方自身見て知っている通り、彼らの多くは今真理を知っており、信仰において、また彼らに自由を得させた事柄において、確固として堅固である。そして一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。キリストへの堅固で揺るぎない信仰を保つには、イエス・キリストの福音が心と精神を貫かなければなりません。つまり、福音が単に人の生活に及ぶさまざまな影響の一つではなく、その人の生活と人格を決定づける中心的存在にならなければならないのです。主はこうおっしゃっています。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除くであろう。そして肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせる。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。これは私たちがバプテスマや神殿の儀式で交わす誓約です。しかし、イエス・キリストの福音をまだ生活に完全に受け入れていない人もいます。パウロが言うように、そのような人々はバプテスマによって、キリストと共に葬られたにもかかわらず、キリストが死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるという部分が欠けているのです。福音によってまだ特徴づけられていないのです。キリストを中心としていないのです。従うべき教義や戒めを選り好みし、いつどこで教会の奉仕をするかを選んでいます。対照的に、誓約による選民は厳密に誓約を守ることによって欺きを避け、キリストを信じる信仰を固く保つのです。ほとんどの人は現在2つの状態の間のどこかに位置しています。一方の状態は社会的な動機により福音の儀式に参加することであり、もう一方はキリストと同じように神の御心に沿おうと献身するのです。この二つの状態の間のどこかで、イエス・キリストの福音の良い知らせが心に入り、精神を占有します。一度には起こらないかもしれませんが、誰もがこの祝福された状態に向かって進んでいくべきです。苦難の炉の中で精錬されるとき、堅固で揺るぎなくあり続けることは難しいことですが、極めて重要です。苦難の炉は遅かれ早かれ、現世に生きるすべての人に訪れます。神なしにはそのような暗い経験は落胆や失望、そして苦しみにさえもなります。神の助けがあれば、慰めは苦痛に、平安は混乱に、希望は悲しみにとって変わるのです。キリストを信じる信仰を固く保つことにより、主の恵みと支えに力づけられるでしょう。主は試練を祝福に変え、イザヤの言葉で言えば灰に変えて冠を与えてくださるのです。個人的に知っている3つの経験を例として挙げたいと思います。ある女性は慢性的な病気を患い、治療や神権の祝福を受け、断食や祈りをしたにもかかわらず衰弱していました。しかしながら、祈りの力を信じる彼女の信仰と神に愛されているという確信は揺らいでいません。彼女は日々、時には一刻一刻と前進しています。教会で召されるままに奉仕し、夫と共にできる限りの笑顔で若い家族の世話をしています。苦難により精錬され、周りの人への思いやりは深まり、たびたび我を忘れて人に仕えています。彼女は堅固であり続け、周りの人を幸せにしています。教会の中で育ったある男性は、専任宣教師として奉仕し、愛情豊かな女性と結婚しました。しかし驚いたことに、自分の兄姉妹弟たちが教会とジョセフ・スミスについて批判するようになりました。ほどなく兄弟たちは教会を離れ、彼にも離れるよう説得しました。 よくあることですが、兄弟たちは彼に批評家や作成した論文やポッドキャストや動画を次々に見せました。批評家のほとんどは不満を抱いた元教会員でした。兄弟たちは彼の信仰を嘲笑い、彼が騙されやすく欺かれていると言いました。兄弟たちの主張に全て答えられず、必要な反対にあって彼の信仰は揺らぎ始めました。教会に出席するのをやめた方がいいか考えました。妻と話し、信頼できる人と話し、祈りました。この悩みについて瞑想していると、聖霊を感じ、それが真実だという証を御霊から受けたことを思い出しました。そしてこう結論付けたのです。自分に正直であるなら、御霊が何度も私を訪れ、確かに証をしてくださったことを認めざるを得ない。彼は妻と子供たちからもらっていた幸せと平安を新たにすることができました。ある夫と妻はこれまで指導者の勧告に常に喜んで従ってきました。彼らは子供を設けることに関して苦難を経験し、深い悲しみを味わいました。相当なお金を費やして有能な医師とともに取り組み、やがて息子に恵まれました。ところが残念なことに、わずか1年後に赤ん坊は誰のせいでもない事故の犠牲者となり、脳に深刻な損傷を負って半昏睡状態となりました。赤ん坊は最善の治療を受けましたが、医師は今後の展開を見通すことができません。この夫婦が一生懸命祈ってこの世に迎えようとした子供は、ある意味取り去られ、戻ってくるかどうかも分かりませんでした。夫婦は他の責任を果たしながらも、赤ん坊の重要な要求を満たすために必死で世話をしました。極めて困難なこの最中に、夫婦は主に目を向けました。主からいただく日々のパンに頼ります。思いやりの深い友人の、また家族に助けられ、真剣の祝福に強められています。互いに結びつきが強くなり、他の方法では実現できなかったほど深く完全に一致しています。1837年7月23日主は当時の十二使徒天会会長のトーマス・B・マッシュに啓示をこう授けになりました。また十二使徒会の兄弟たちのために祈りなさい。私の名のために彼らを厳しく訓戒しなさい。そして彼らに全ての罪のために訓戒を受けさせなさい。またあなたは私の前で私の名に忠実でありなさい。彼らが試練と多くの患難を受けた後、見よ、主なる私は彼らを探ろう。そして彼らが私に対してその心を固くなにせず強情でなければ、彼らは心を入れ替えるので私は彼らを癒そう。この節で述べられている原則は全ての人に当てはまります。私たちが経験する試練と患難に加え、主がふさわしいとされるあらゆる試しは、私たちを完全な改心と癒しへと至らします。しかしそれは私たちが心を固くなにせず強情でない場合に限るのです。私たちが堅固で揺るぎなくなくあれば、何が起ころうと救い主がペテロに語られた改心を成し遂げられます。あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。それは完全な改心となり、二度と元の状態に戻ることはできなくなります。約束された癒しは、罪のために傷ついた心を清め浄化し、私たちを聖なるものとしてくれるのです。母親たちの勧告を思い出します。野菜を食べなさい、あなたのためになるわよ。母親たちはいつも正しいものです。堅固な信仰に照らし合わせると、野菜を食べるとは常に祈ること、日々聖文を味わうこと、教会で奉仕し礼拝ること、毎週ふさわしい状態で生産を取ること、隣人を愛すること、日々神に従順に十字架を追うことです。キリストへの固く揺るぎない信仰を保つ人には、今もこれからも良いことが訪れるという約束を常に覚えておきましょう。永遠の命と生徒たちの喜びを心に留めましょう。おお、あなた方心の清いすべての人よ、頭を上げて喜びをもたらす神の御言葉を受け入れ、神の愛をよく味わいなさい。あなた方の思いが確固としていれば、とこしえにそうすることができるからである。イエス・キリストの御名により、アーメン。
マツジス聖徒イエス・キリスト教会の大官庁について主は次のことを明らかにされました。さらにまた大神権の職の大官庁の義務は全教会を管理しモーセのようであることである。誠に神が教会の長に授ける神のすべての賜物を持つ聖権者、啓示者、翻訳者および預言者となることである。私は預言者に神の賜物のいくつかが授けられるのを目の当たりにするという祝福に預かってきました。そのような神聖な経験の一つを分かち合いたいと思います。現在の召しを受ける前、新しい神殿用地を見つけ推薦するのを助ける仕事をしていました。2001年9月11日以降、アメリカの国境を渡る規制がより厳しくなりました。その結果、カナダのバンクーバーからワシントン州のシアトル神殿に国境を越えていくのに多くの会員は 2,3 時間かけていました。当時教会の大官庁であったゴードン・B・ヒンクレー大官庁は、バンクーバーに神殿があれば教会の会員にとって祝福となることを示唆しました。用地の調査が許可され、教会が所有している土地やまたその他の土地も調査しました。カナダ横断高速道路に隣接する宗教施設用に区画された美しい土地が見つかりました。その土地はアクセスが良く、美しいカナダ松が生え、車で通るたくさんの人の目に留まる絶好の場所でした。神殿用地委員会の月例集会でその土地を提示しました。ヒンクレー大官庁はその土地の必要な調査を終えることを承認しました。その年の12月、私たちは委員会に調査の完了を報告し、土地の購入を進める許可を申請しました。報告を聞いたヒンクレー大官庁は、この土地を自分で見るべきだと感じますと言いました。その月の後半、クリスマスの2日後に、私はヒンクレー大官庁とモンソン官庁、神殿建設士のビル・ウィリアムズに同行してバンクーバーに向かいました。地元のポール・クリステンセンステーク会長に出迎えを受け、その土地に案内してもらいました。その日は少し湿った霧のかかった日でしたが、ヒンクレー大官庁は元気に車から降り立ち、用地全体を歩き始めました。しばらくして候補に上がっていた他の土地も見たいか、ヒンクレー大官庁に尋ねると、大官庁はそうしたいと答えました。お別れのように、他の土地を見ることでそれぞれの良い点を比較することができたのです。それからバンクーバーの他の候補地を見て回り、最初の土地に戻りました。大官庁は、ここは美しい余地ですねと言いました。そして、ここから少し離れた教会の集会所を見に行くことはできますかと尋ねたので、もちろんです大官庁と答えました。車に乗り込み、近くの教会堂に向かいました。教会に着くと、ヒンクレー大官庁はそこを左に曲がってくださいと言いました。岩田通りに曲がり、道を進んでいきました。わずかな上り坂になり、上りきって平地になり始めたところで、大官庁は車を止めてと言いました。そして右側の一つの土地を指して言いました。この土地はどうですか？ここが神殿の立つ場所です。主はここに神殿を望んでおられます。入手できますか？私たちはその土地を見たこともありませんでした。主要道路からかなり離れていて、売りにも出されていなかったからです。わかりませんと答えると、大官庁はこの土地を指し、ここが神殿の立つ場所ですと繰り返しました。その場所に数分とどまった後、私たちは家に帰るために空港に向かいました。翌日、ウィリアムズ兄弟と私はヒンクレー大官庁のオフィスに呼ばれました。大官庁は一枚の紙にしっかりと図を書いており、道路、教会堂、札のマークがあって、神殿の場所にも印がついていました。調べたことを報告するように言われたので、大官庁が選んだ土地はこれ以上ないほど難しい土地だと答えました。土地の所有者が3人いて、1人はカナダ、1人はインド、もう1人は中国から来た人でした。また建築規制においても宗教用の区画ではありませんでした。それでは最善を尽くしてくださいと大官庁は言いました。その後、奇跡が起きました。 数ヶ月以内に土地を取得し、ブリティッシュコロンビア州ラングリー市から神殿を建てる許可を得ることができたのです。その経験を振り返って私は謙遜になりました。ウィリアムズ兄弟と私には不動産と神殿の設計についての正式な教育と長年の経験がありました。ヒンクレ大官庁はそのような訓練は受けていませんでしたが、大官庁ははるかに勝るものを持っていました。聖権者としての予言の賜物です。神の神殿がどこに建てられるべきか心に思い描くことができたのです。主が初期の生徒たちに神殿を建てるように命じられた時、次のように言われました。しかし私が彼らに示す方に従って私の名のために家を建てなさい。もし私の民が私が大官長官に示す方に従ってそれを建てなければ、私は彼らの手からそれを受け入れない。それは初期の生徒たちに同じように今日の私たちにも当てはまります。主がこれまでと同様、引き続き大官長に現代において神の王国がどのように導かれるべきであるか型を示されるのです。そして個人に関しては、私たちの行いが主の目にかなうように生活における方向性を示してくださるのです。2013年4月の総大会で、全ての神殿について遭遇する可能性のある嵐や災害に十分耐えることのできる基礎を築くためにどのように備えられているかをお話ししました。しかし基礎部分はほんの始まりに過ぎません。神殿はたくさんの建築用ブロックで構成されていて、あらかじめ設計されたパターンに従って組み立てられています。私たちの人生そのものが神殿となるには、主が示された方法で築くように努めなければなりません。次のように自問してみると良いでしょう。自分の人生を美しく威厳があり、この世の嵐に耐えられるようにするにはどのようなブロックを積み重ねれば良いのだろうか。その答えはモルモン書の中に見つけることができます。モルモン書について預言者トゼ・スミスは次のように述べています。私は兄弟たちに言った。モルモン書はこの世で最も正確な書物であり、私たちの宗教の要石であり、そして人はその教えを守ることにより他のどの書物にも増して神に近づくことができる。モルモン書の序文では、聖なる御霊を通してモルモン書が神の言葉であるという神聖な証しを得る人々は、それと同じ力によってイエス・キリストが世の救い主であり、ジョセフ・スミスが主の回復の啓示者であり預言者であること、そして末日聖徒イエス・キリスト教会が地上に再び設立された主の王国であることを知るようになると教えられています。次のことは、私たちが個人の信仰と証しを築くためにとても大切なブロックです。一つ目、イエス・キリストは世の救い主である。モルモン書は神の言葉である。末日聖徒イエス・キリスト教会は地上における神の王国である。ジョセフ・スミスは預言者であり、今日地上に行ける預言者が存在している。ここ数ヶ月、ネルソン大官長が初めて使徒に召されてから総大会で話した全ての説教を聞いてみました。それによって私の人生が変わりました。ネルソン大官長の34年に及ぶ経験と知恵について学ぶと、彼の教えから明確で一貫性のあるテーマがいくつか浮かび上がってきました。それらのテーマの一つ一つが先に述べたブロックであり、私たち個人の神殿に必要な建材となるのです。それには主を信じる信仰、悔い改め、罪の許しのためのバプテスマ、聖霊の賜物、死者の救いと神殿活動、安息日を清く保つこと、最終目的を心に留めて始めること、制約の道にとどまることが含まれます。ネルソン大官長はそれら全てについて愛を込めて話してきました。教会と私たちの人生における大切な住み人ブロックはイエス・キリストです。この教会は主の教会です。ネルソン大官長は主の預言者です。ネルソン大官長の教えは私たちの益となるように、主の生涯と属性について明かし明らかにしています。大官長は主の属性とその使命について愛と確信を持って話しています。そして彼がこれまで仕えてきた教会の大官長、生きる預言者たちの神聖なメッシュについて頻繁に明かししています。そして今日、生きる預言者とネルソン大官長を支持することは私たちの特権です。 私たちには承認と支持を示すために腕を直角に上げる神聖な規範を通して教会の指導者を支持するという慣習があります。私たちはそれをほんの数分前に行いました。しかし本当の意味での支持はこの物理的な印以上のものです。教義の制約107章22節に記されているように、大官庁会は教会員の信頼と信仰と祈りによって支持されます。私たちは心から生きる預言者を支持するためにここにいますが、同時に預言者の言葉を信頼し、それに従って行う信仰を持ち、主の絶えることのない祝福が預言者の上にあるように祈ります。ラッセル・M・ネルソン大官庁について考えるとき、私は主の次の言葉から慰めを受けます。私の民が私の声と私の民を導くために私が任命したしもべたちの声に聞き従うならば、見よ、まことに私は言うが、彼らはその場所から移されることはない。生ける預言者に聞き従うことは非常に重要で、人生に大きな変化をもたらします。私たちは強められます。より確信と自信を持つことができます。主の御言葉を聞くことができます。神の愛を感じます。目的を持って人生を歩む方法を知ることができます。私はネルソン大官庁と、またこれまでに預言者、聖剣者、啓示者として召された方々を心から愛し支持します。ネルソン大官庁が主から賜物を与えられていることを証しします。また私たちが生きる預言者の声に聞き従うことを習慣として生活するとき、私たちの人生は主の神聖な規範に沿ったものとなり、永遠の祝福を借り取ることができることを証しします。主はすべての人を招いておられます。来たれ、主の来たれ、預言者より御言葉聞け。誠にキリストのもとに来ていきなさい。イエス・キリストの御名により、アーメン。
愛する兄弟姉妹、こんにちは。私の母国ブラジルのポルトガル語でボアタルジ、預言者ラッセル・M・ネルソン大官庁の下で末日聖徒イエス・キリスト教会の総大会に集えることに祝福を感じます。私たちが生きている末日に主のしもべを通して主の声を聞く機会に驚嘆しています。私の母国ブラジルは豊かな自然に恵まれています。その一つが世界で最も大きく長い川の一つ、アマゾン川です。それは二つの川、ソリモン S 川とネグロ川からなります。興味深いことに、二つの川は源泉、速さ、温度、成分が違うため、混じり合うまで何マイルも一緒に流れます。数マイル流れると水はついに混じり合い、一つの大河となります。この融合によりアマゾン川は力強い流れとなり、大西洋に達するとき海水を押し戻して河口から何マイルも真水で満たすことができるのです。ソリモン S 川とネグロ川が合流して大アマゾン川になるのと同じように、異なる社会背景や文化を持つ神の子供たちが回復されたキリストの教会において一つとなり、聖徒というコミュニティを形成しています。互いに励まし、支え、愛し合うとき、私たちは結集して善をもたらす軍勢を組織するのです。キリストに従う者として善をもたらす川で一つとなるなら、乾ききった世の中に福音という真水をもたらすことができるでしょう。主は預言者に霊感を与えて互いに支え、愛する方法を教えてくださったので、キリストに従うことで信仰と目的において一つになることができます。パウロが教えたように、キリストに会うバプテスマを受けた人々はキリストを来たのである。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。私たちはバプテスマの際に主に従う約束をするとき、進んで皆を受けることを御父の前で証明します。 そして生活の中で主の属性を得ようと努めるとき、食材を通してこれまでとは異なる人となり、すべての人への愛が高まります。すべての人の福利と幸せに関心を寄せるようになります。兄弟姉妹として神聖な起源と属性と可能性を持つ神の子として見ます。お互いを気にかけ重荷を追い合うことを願います。パウロはこれを慈愛であると説明しました。モルモンはキリストの純粋な愛と表現しました。愛の最も崇高で高貴で力強い形です。ネルソン大館長は最近このキリストの愛をミニスタリングと表現し、主のように人を愛して思いやるより神聖な方法にもっと焦点を当てるように教えました。最近改宗した人や教会に興味を示し始めた人を励まし、助け支えることにおいて主が行われた愛の原則について考えてみましょう。新しい友人は世を離れて福音を受け入れ教会に加わるとき、主の弟子となり主を通して再び生まれます。熟知している世界を離れキリストを選び、心に完全な目標を抱いて壮大なアマゾン川のような新しい川、神へと流れる善と義の勇敢な軍勢という川に加わるのです。ペテロは選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民と呼んでいます。新しい友人は新しい川に加わるとき、最初は不慣れた環境に戸惑いを感じるかもしれません。独特の源泉や温度、成分、独特の伝統文化、用語を持つ川へと溶け込むのです。キリストにおける新しい生活に圧倒されるかもしれません。家庭の夕べ、青少年委員会、断食日曜日、死者のためのバプテスマ、合本などの言葉を初めて聞いたとき、彼らがどう感じるか考えてみましょう。居場所がないと感じるかもしれないと理解できるでしょう。そのような状況で彼らは自問するかもしれません。私の居場所はあるだろうか、教会に馴染めるだろうか、教会は私を必要としてくれるだろうか、助けてくれる友達は見つかるだろうか。愛する友人の皆さん、主の弟子という旅路で異なる時点にいる私たちは、新しい友人に手を差し伸べ、どの地点にいようと受け入れ、助け、愛し、生活に馴染めるよう助けなければなりません。新しい友人は皆神のかけがえのない息子娘なのです。一人として失いません。世の中に善をもたらす軍勢になるため、アマゾン川が支流に依存しているように、彼らが私たちを必要とし、私たちも彼らを必要としているからです。新しい友人は神から与えられた才能や善良さを教会にもたらしてくれます。福音の熱意は広がり、自身の証しに活力を与えてくれるでしょう。生活や福音の理解に新たな見方を加えてくれるでしょう。私たちは新しい友人がキリストの教会で愛されていると感じる方法について教えられてきました。生涯にわたって忠実であるためには3つのことが必要です。第一に必要なものは、心から関心を寄せ、いつでも頼れる誠実な真の友となり、共に歩き疑問に答えてくれる兄弟姉妹です。会員として教会の活動や集会に出るとき、責任や割り当て、関心ごとに関わらず、注意して見慣れない人を探すべきです。 新しい友人が教会で歓迎されていると感じるために簡単なことを行います。挨拶をする、微笑む、隣に座り一緒に歌い礼拝する、他の会員に紹介するなどです。このような方法で新しい友人に心を開くとき、ミニスタリングを実践しています。主がされたようにミニスタリングを行うとき、教会内でよそ者のように感じることはないでしょう。心遣いによって教会に溶け込み、新しい友人を作り、最も大切な主の愛を感じるでしょう。第二に、新しい友人には割り当て、つまり使える機会が必要です。奉仕は教会の偉大な特質の一つです。信仰を成長させるプロセスです。新しい友人はその機会にふさわしい人です。ビショップと評議会にはバプテスマの後すぐにアサイメントを与える責任がありますが、非公式に助けるよう新しい友人を招いたり奉仕活動に誘うことを妨げるものはありません。第三に、新しい友人は神の良い言葉で養われる必要があります。聖文を愛し親しめるように、共に教えを読んで話し合い、物語の背景や難しい言葉を説明できます。定期的な聖文研究で個人的な導きを受ける方法を教えることもできます。新しい友人の家庭に手を差し伸べ、教会の定例集会や活動以外に自分の家庭に招いて、生徒のコミュニティという川に溶け込むよう助けることもできます。私たちは新しい友人が兄弟姉妹として神の家族になるとき直面するチャレンジを理解しているので、同様のチャレンジをいかに克服したか分かち合えるでしょう。そうすれば彼らは一人でないと知り、主の約束を信じる信仰を持てば祝福を受ける助けになるでしょう。ソリモンエス川とネグロ川が混じり合うとき、アマゾン川は力強い流れになります。同様に新しい友人が真に溶け込むとき、回復された教会はより強く安定するのです。妻ホサナと私は何年も前に母国で福音を受け入れたとき、新しい川に溶け込めるように助けてくれた人にとても感謝しています。何年間も真心から使え、義に向かって流れることができるように助けてくれました。西半球の預言者たちは、新しい友人が永遠の命に至る新しい善という川を流れていけるように助ける方法を知っていました。例えば現代を予見し、同じようなチャレンジに直面すると知ったモロナイはモルモン書に重要なステップを記しました。人々はバプテスマを認められ聖霊の力が働いて清められると、キリストの教会の民の中に数えられ、その名が記録された。彼らが覚えられ、神の良い言葉で養われ、彼らを正しい道に留めるため、また絶えず祈りを心に留めさせ、彼らの信仰の創始者であり完成者であるキリストの功徳にだけ頼らせるためである。教会は断食し祈るため、また人の幸いについて互いに語り合うために集まった。愛する皆さん、私たちは新しい友人を教会によりよく歓迎する必要があると信じています。次の日曜日からよく歓迎し受け入れ、助けられるかよく考えるようにお招きします。集会や活動で新しい友人を歓迎するとき、自分の責任が妨げにならないようにしてください。これらの人々は 神から見てかけがえのない存在であり、プログラムよりもはるかに重要なのです。純粋な愛で新しい友人にミニスタリングを行うならば、主は私たちの働きを補うと主の御名により約束します。忠実にミニスタリングを行うとき、新しい友人は最後まで献身的で忠実であるために必要な力を得ます。私たちに加わって神の民となり、福音の祝福を必要とする世の中に真水をもたらす技を助けるでしょう。神の子供たちはもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒と同じ国籍のものであると感じるでしょう。私は彼らが教会で主の存在を認めると約束します。私たちと共に善の源に流れる川となり続け、ついにはキリストの御腕に抱かれて永遠の命を受けると言われる御父の声を聞くでしょう。主から愛されたよう、主を愛するときに主の助けを求めるようにお勧めします。モルモンは教えています。私の愛する兄弟姉妹よ、御父がキリストに真に従う者に授けられた愛で満たされるように、また神の息子娘となれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。これらが真実であるとイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
聖歌隊と全員で立って我らは天の王にを歌います。歌の後、十二使徒天員会のゲレット W ゴング長老からお話を聞きます。続いて70人のポール B パイパー長老がお話をします。
マチャジス聖徒イエス・キリスト教会第188回半期総大会をお届けしています。
愛する兄弟姉妹の皆さん、ラッセル・ M ・ネルソン大館長と教会指導者を通して天から絶え間なく啓示を受けられることは驚くべきことではないでしょうか。その啓示はより神聖な新しい方法で心と思いと力を尽くして家庭や教会で生活するようにと招いています。自分が準備できていない、あるいは力不足だと感じることに挑戦する機会があり、それを行った結果祝福を受けたという経験はありますか？私にはあります。一例を紹介します。何年か前、十二使徒定員会のリチャード・G・スコット長老はこのように誘ってくれました。ゲレット、一緒に水彩画を描きませんか？スコット長老は水彩画を描くことにより観察力と創造性が増したそうです。スコット長老はこのように書いています。創造性を発揮しようとすると、たとえその結果が芳しくなくても、人生や主がくださったものに対する感謝の念が生まれます。賢明な選択をすればそれほど時間はかかりません。ヘンリー・ B・ アイリング館長は、芸術活動は愛の感情により動機づけられると述べています。この愛には神の子供たちが創造し気づくことによってご自身のようになることを期待しておられる創造主の愛も含まれます。アイリング館長の創造的な作品は愛と信仰に関する独自の霊的な視点を示しています。ボイド・K・パッカー会長の作品は次の基本的な福音のメッセージを示しています。神が天地とその中にある万物の創造主であり、自然界の万物が神の御手による創造について証ししていること、そして自然と科学とイエス・キリストの福音が完全に調和しているということ、アルマは万物は神が増しますことを示していると証ししています。初等教会の子どもたちは次のように歌います。鳥のさえずりを聞いたり、青空見たりするとき、いつも作り主お父様を思い感謝します。作家ビクトル・ユーゴーはこう称えています。生物と無生物との間には驚くべき関係が存在している。その無限なる全体のうちにあっては、太陽よりアブラムシに至るまで何ら軽蔑し合うものはない。空飛ぶ鳥も皆その足には無限なるものの糸を絡ましている。一辺の星雲は無数の星である。この言葉を受けてスコット長老に誘われた話に戻ります。私はこう答えました。スコット長老、私は観察力と想像力をもっと身につけたいです。天の父が描かれた波状雲や色とりどりの空や海を想像すると胸が躍ります。ですが、と言ってから押し黙りました。私には水彩画の技術がありません。教えてもらうときにイライラさせてしまうかもしれません。スコット長老は微笑み、会う日取りを決めてくださいました。約束の日、スコット長老は紙と塗料と鉛筆を用意し、輪郭のスケッチを描き、紙を湿らせるのを手伝ってくださいました。夕暮れのキャンプファイヤーという題名のスコット長老の美しい水彩画をモデルに使いました。絵を描きながら私たちは信仰について話しました。キャンプファイヤーの光と温かさを前にするときに、暗闇と疑念を払うことができます。時に長くて孤独な夜に、信仰のキャンプファイヤーは希望と確信をくれます。そして夜明けがやってきます。信仰のキャンプファイヤーは人生の中で味わってきた神の善良さと深い憐れみにまつわる記憶や経験、信仰の受け継ぎであり、夜の間私たちを強めてくれます。信仰を求め受け入れ、それに従って生活するならば、徐々に来る場合もありますが、信仰の夜明けはやってきます。あるいは戻ってくると証しします。光を望み求めるときに光はもたらされます。忍耐し神の戒めに従順なときに、そして神の恵みと癒し制約に心を開くときに光はもたらされます。絵が描き始めたときに、スコット長老はこのように励ましてくれました。ゲレット、レッスンを1回受けるだけでも大事にしたい記憶に残る作品が描けますよ。スコット長老の言う通りでした。スコット長老に手伝ってもらって描いた信仰のキャンプファイヤーの水彩画を大切にしています。私の芸術的な能力は相変わらずですが、 私たちの信仰のキャンプファイヤーを思い出すことは5つの方法で私たちを励ましてくれます。1つ目、信仰のキャンプファイヤーは健全な創造性に喜びを生み出すよう励ましてくれます。創造し学び価値ある新しいことを行うと喜びを感じます。天の父と御子イエス・キリストへの信仰と信頼を深めるときに特にそうです。自分自身を救えるほど私たちは自分を愛することはできません。しかし天の父は私たち自身よりも私たちのことを愛し知っておられます。私たちは自分の知識に頼らず主を信頼することができます。誰かの誕生会に自分だけ招かれなかった経験がありますか？チーム選びの時に最後に選ばれたり、あるいは選ばれなかったことがありますか？学校のテストや仕事の面接、あるいは自分が心から望む機会のために準備をしたのに失敗したと感じたことはありますか？誰かとの関係のために祈ったのに何らかの理由でうまくいかなかったことがありますか？慢性疾患にかかったり、伴侶から捨てられたり、家族のために苦悩したりしたことがありますか？救い主は私たちの状況をご存知です。神から授かった選択の自由を行使し、謙遜に信仰を持って能力を尽くすときに、人生の問題や喜びを経験する私たちを救い主イエス・キリストは助けてくださいます。信仰には信じたいという望みと選択が含まれます。主の制約の道を歩むとき、私たちを祝福するために授けられている神の戒めに従うことからも信仰がもたらされます。不安や孤独、葛藤、怒り、落胆、失望を感じるときや、神と回復された教会から遠ざかっている人は、主の制約の道に戻るためにより多くの努力と信仰が必要かもしれませんが、その価値はあります。主イエス・キリストのもとに来てください。戻ってきてください。神の愛は肉体的、霊的な死の斜めよりも強いのです。救い主の食材は無限にして永遠です。私たちはそれぞれ疑いを持ち失敗します。時に道を見失ってしまうかもしれません。神は私たちがどこにいようと何をしてこようと引き返せないことは決してないと愛を込めて断言されています。神は私たちを抱きしめようと待っておられるのです。2つ目に、信仰のキャンプファイヤーは新しく、より高く、より神聖な御霊に満ちた方法で使えるよう励まします。そのようにすると奇跡が起こり、制約に基づいた結びつきが祝福として与えられます。神の愛を感じ、その精神で人に使えようとするでしょう。私と妻は最近ある家族と知り合いました。ある忠実な親権者がビショップのもとへ行き、その家族の父親とホームティーチングの同僚になれないかと尋ねたことにより、この家族は祝福を受けました。父親は当時活発でなく、ホームティーチングに興味はありませんでした。しかし父親の心が変わり、愛に満ちた同僚親権者とともに担当の家を訪問し始めました。ある訪問の後、教会に出席していなかった妻は彼に訪問はどうだったか尋ねました。彼は何かを感じたかもと認めて、台所へ行きビールを手にしました。しかし一つの経験が次へとつながっていきました。心温まる出来事や人への奉仕を通して心の変化を経験し、神殿準備クラスを受け教会に出席し、聖なる神殿で家族として結び固めを受けたのです。子供たちや孫たちが両親にどれほど感謝しているか想像してみてください。また父親の友となり、共に人々を愛し仕えたミニスタリングの同僚にどれほど感謝しているでしょうか。信仰のキャンプファイヤーが与えてくれる3つ目の励ましは、心と精神を尽くして主や人々を愛そうとするときに、創造的な福音の喜びと祝福がもたらされるということです。聖文は現在の自分と将来なる自分のすべてを愛と奉仕の祭壇に置くよう勧めています。旧約聖書の申命記は、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛するよう求めています。ヨシュアは次のように勧めています。あなた方の神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って主に付き従い、心を尽くし精神を尽くして主に仕えなさい。新約聖書の中で救い主は2つの大切な戒めを述べておられます。心を尽くし精神を尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。イエス・キリストのもう一つの証であるモルモン書の中で、ベニヤミン王は体力の限りを尽くし能力の限りを尽くして働き、地に平和を確立しました。宣教師なら誰もが知っているように、 教義と制約の中で主は心と精力と思いと力を尽くして神に仕えるよう求めておられます。生徒がジャクソン郡に入った時、主は心を尽くし精力と思いと力を尽くして主なるあなたの神を愛しイエス・キリストの名によって神に仕えることにより安息日を清く守るよう命じられました。神は周りの人を愛するために精神を尽くしてより高くより神聖な方法を求めるように、そして心の中でまた家庭や教会で天の御父とイエス・キリストを信じる信仰を強めるようにとの招きに私たちは喜びを感じます。4つ目に、信仰のキャンプファイヤーは信仰と霊性を深める規則的な義にかなった生活習慣を確立するよう励ましてくれます。このような神聖な習慣や義にかなった日課、あるいは祈りを伴ったパターンには次のようなものが含まれます。祈りや聖文研究、断食、聖餐の儀式を通して救い主と契約を思い出すこと、伝道や神殿、家族歴史、その他の奉仕を通して福音の祝福を分かち合うこと、資料に富んだ日記をつけることなどです。義にかなった習慣と霊的な望みが合わさると時間と永遠が一つになります。常に宗教を実践することにより天の御父と救い主イエス・キリストに近づくときに霊的な光と命がもたらされます。律法をその意図と文言通りの両面で愛するときに永遠につける事柄は天からの露のように心に滴るでしょう。日々従順であり生ける水を新たにすることにより答えと信仰と力を見出し、日々の問題や機会に福音の忍耐と視点と喜びで対処することができるでしょう。5つ目に、慣れ親しんだ習慣を最善に維持しつつ神を愛し私たちと他の人たちが主にお会いできるように備えるための新しくより神聖な方法を見出そうとするときに信仰のキャンプファイヤーは次のことを思い起こすよう促してくれます。完全は自分自身やこの世の方法ではなくキリストによって達成されるということです。神の招きは愛と可能性に満ちています。なぜならイエス・キリストは道であり真理であり命であられるからです。重荷を負っている人に主は私のもとに来なさいと招いておられます。また主のもとへ行けば休ませてあげようと約束されています。キリストのもとに来てキリストによって完全になり精力と思いと力を尽くして神を愛するならば神の恵みはあなた方に十分であり、あなた方は神の恵みによりキリストによって完全になることができる。神の恵みによりキリストによって完全になることができるという言葉には慰めや平安、約束が含まれています。自分に落ち度はないのに全力を尽くしても自分の望みや期待は自分の努力に値する通りに物事が運ばない時でも主に信仰と信頼を置いて前進し続けることができます。誰もがさまざまな時にさまざまな方法で不十分さや不安を感じたり自分はふさわしくないと感じたりします。それでも神を愛し隣人に仕えようと忠実に努力する時に神の愛を感じ、新しくより神聖な方法でその人々や自分の生活に必要な霊感を受けることができます。主は思いやりを持ってキリストを確固として信じ完全な希望の輝きを持ち神と全ての人を愛して力強く進むことができると励まし約束しておられます。キリストの教義と救い主の贖罪により、そして精神を尽くして主の制約の道を心から従順に歩むことにより主の真理を知り自由になることができます。完全な福音と神の幸福の計画が回復され、末日聖徒イエス・キリスト教会や聖典で、また預言者ジョセフ・スミスから今日のラッセル・M・ネルソン大官庁に至る預言者たちによりそれらが教えられていることを証しします。主の制約の道は愛に満ちた天の御父が約束しておられる最大の賜物へと至る道であることを証しします。それはあなた方は永遠の命を受けるという約束です。信仰のキャンプファイヤーのそばで心と希望と決意を温め強める時に主の祝福と永続する喜びを得ることができるようイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
2、3週間前私は数人の8歳の子のバプテスマ会に参加しました。子どもたちは両親や教師からイエス・キリストの福音を学び始めていました。 主に対する信仰の種が育ち始めていたのです。そして今回復された主の教会の会員になるため、バプテスマの水に入り主に従いたいと思っていました。儀式を目前にした子どもたちの様子を見たとき、バプテスマの制約の重要な側面であるイエス・キリストの御名を受けるということについて彼らがどのぐらい理解しているのだろうかと思いました。時の初めから神はご自身の計画におけるイエス・キリストの御名の卓越性を宣言されています。天使は最初の父アダムにこう教えました。あなたが行うすべてのことを御子の御名によって行いなさい。また悔い改めていつまでも御子の御名によって神に呼び求めなさい。モルモン書の預言者ベニヤミン王は民に対してその御名を通じてでなければどのような名も道も方法も救いをもたらすことはできないと教えました。主は預言者ジョセス・スミスにこの真理を繰り返されました。見よ、イエス・キリストとは父から与えられている名である。この名の他には人に救いを与えることのできる名は与えられていない。現代においてはダリン・エイチ・オークス館長がこう教えています。イエス・キリストの聖なる御名により信仰を実践し主の制約に入る人々はイエス・キリストの贖いの犠牲を要求することができるのです。天の御父は御子イエス・キリストの御名が単に数多くある名前のうちの一つではないことを完全に明確にされたいのです。救い主の御名には比類ない極めて重要な力があります。それは救いを可能にする唯一の名です。すべての真剣時代において愛にあふれる御父はこの真理を強調することにより身元に戻る道があることをすべての子どもたちに伝えておられます。しかしその確かな道が用意されたからといって私たちの帰還が自動的に保証されるわけではありません。神は行動が求められると告げておられます。それゆえすべての人は父から与えられているこの名を受けなければならない。キリストの御名によってのみもたらされる救いの力を受けるには神の前にへり下って打ち砕かれた心と悔いる霊を持って進み出て進んでイエス・キリストの名を受けなければなれません。そうすれば私の友である先ほどの8歳の子供たちのように資格を得てバプテスマによってキリストの教会に受け入れられます。救い主の皆を受けることを真心から望む人は皆身をもって自分の決意を神に証明するために資格を得てバプテスマの儀式を受けなければなりません。しかしバプテスマは始まりに過ぎません。受けるという言葉は受け身ではありません。多数の定義があり動作を表す言葉です。同じようにイエス・キリストの御名を受けるという決意には行動が求められますし多くの側面があります。例えば受けるという言葉の一つの意味は飲み物を飲む時のように体に受け入れるというものです。キリストの御名を受けることにより主の教えや主の特質そして最終的には主の愛を自身の中深くに受け入れて自分の一部とすることを私たちは決意します。したがって救い主のさまざまな称号や呼び名が個人的にどのような意味を持つか理解できるよう祈り熱心に求め聖文特にモルモン書の中のキリストの言葉を味わうようにというネルソン大官庁からヤングアダルトに与えられた勧めが重要になってくるのです。受けるという言葉の他の意味は特定の役割にある人を受け入れるあるいは意見や原則の真実性を取り入れるということです。キリストの御名を受けるとき私たちは主を救い主として受け入れ主の教えを生活の指針として絶えず取り入れます。一つ一つの意義深い選択の中に私たちは心と精力と思いと力を尽くして正しく従順に福音に生けるために主の福音を受けることができます。受けるという言葉は主の皆または大義に自分自身を同調させることも意味します。ほとんどの人は仕事で責任を引き受けた経験や大義を活動に大義や活動に応じるといった経験があります。私たちはキリストの皆を受けるとき誠の弟子という責任を引き受け 主の大義を擁護し、いつでもどのようなことについてもどのようなところにいても主の証人になります。ネルソン大艦長は全ての若い男性と女性にイスラエルの集合を助けるために青少年の大部隊に加わりを呼びかけました。そして私たちは末日聖徒イエス・キリスト教会という救い主ご自身によって明らかにされた回復された主の教会の名前を使うという予言に満ちた呼びかけに喜んで応じます。救い主の御名を受ける過程で私たちはキリストの大義と教会は一つであり同じであることを理解しなければなりません。切り離すことはできないのです。同様に救い主の弟子であることと主の教会の活発会員であることもまた切り離せないものです。もし一方への決意が弱まるならば、昼の後に夜が来るように確かに他方への決意も衰えていくことでしょう。中にはイエス・キリストの御名とその大義をひどく偏屈で窮屈で縛られるものとみなし、しぶしぶ受ける人もいます。実際にはキリストの御名を受けることは私たちを自由と広がりを与えてくれます。救い主への信仰を通して神の計画を受けた時の願望を蘇らせます。この生きた願望が心の中にあると神からの賜物や才能の真の目的を見出せ、力を授ける主の愛を経験でき、他人の幸福を思う気持ちを高めることができます。救い主の御名を受ける時、私たちはまさにあらゆる良いものを手に入れ主のようになるのです。忘れてはならない大切なことは、救い主の御名を受けるということは制約的決意であり、バプテスマで交わす制約で始まるということです。ネルソン大艦長はこう教えました。主と制約を交わして救い主に従う決意をし、それらの制約を守るとき、備えられたあらゆる霊的な祝福と特権を享受する門戸が開かれるのです。バプテスマによって救い主の御名を受けるときの素晴らしい特権の一つは、制約の道の次の儀式、確認に預かれるようになることです。友である8歳の女の子にキリストの御名を受けるとはどういうことか尋ねると、彼女はシンプルに聖霊を受けるということと答えました。彼女の言う通りです。聖霊の賜物はバプテスマの儀式を受けた後、確認によって受けられます。この賜物は聖霊を常に伴侶することができる権利であり機会です。聖霊の静かな細い声に聞き従うならば、聖霊は私たちがバプテスマによって入った制約の道のりを歩み続けるよう助け、誘惑を受けた時に警告し、悔い改め調整するよう必要に応じて励ましてくださいます。バプテスマの後の焦点は、制約の道を進み続けられるよう聖霊を常に伴侶とすることです。聖霊を伴侶とするには生活を清く保ち罪のない状態でいなければなりません。このために主は聖餐というもう一つの儀式を通してバプテスマの清めの効力を絶えず更新する方法を備えられたのです。手を伸ばして主の体と血の記念であるパンと水を手に取り、それを自分の心と霊に取り入れることによって、私たちは毎週進んで御子の御名を受けることを証明することができます。それに対して主は清めの奇跡により私たちを改めて聖霊の影響を絶えず受けるにふさわしくしてくださいます。これはイエス・キリストの御名にのみ見出される無限の憐れみの証拠ではないでしょうか。主の御名を私たちが受けるように、主は私たちの罪と悲しみをご自身に受けられ、私たちを愛の御腕に抱くためにその御手をなおも伸ばし続けておられるのです。イエス・キリストの御名を受けることはバプテスマの日の一度限りの出来事ではなく、現在も継続している決意であり、聖餐は毎週それを思い起こさせてくれます。私たちは続けて、そして繰り返し喜びを持って歌います。我らが罪の許しのため身体と血を捧げましぬ。イエス・キリストの御名を受けることでもたらされる力強い霊的な祝福を理解すれば、神の子供たちが常に喜びを感じ、 神の制約に入りたいと常に願うとしてもさほど不思議なことではありません。神が定められた制約の道に従い、イエス・キリストの御名を受けるために決意して努力するとき、この名をいつも心にしっかりと記しておく力が私たちに与えられるでしょう。神と隣人を愛し使いたいと願うようになります。戒めを守り、さらに多くの制約を主と交わすことによってより主に近づくことを切望します。正しい望みに従って行動するには、自分は弱く力がないと感じるとき、私たちは主の御名を通してのみもたらされる力を嘆願し、主から助けを得るでしょう。忠実に耐え忍ぶとき、いつの日か主にまみえ、主と共にいて、自分が主に似たものとなったことに気づき、御父の身元に帰る資格を得ることでしょう。救い主の次の約束は確かだからです。イエス・キリストの名を信じ、イエス・キリストの名によって御父を礼拝し、またイエス・キリストの名を信じて最後まで耐え忍ぶ人々は神の王国に救われるであろう。イエス・キリストの御名を受け入れることからいただけるこの比類ない祝福を皆さんと共に喜び、そしてその御名により明かしします。アーメン。この午後の部会でお話ししてくださった方々と美しい音楽に感謝します。最近の総大会のスケジュール変更に伴い、今晩参観夏時間の午後6時よりカンファレンスセンターにて中央女性部会が開かれることを8歳以上の姉妹たちにお知らせします。タバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の午前9時半から10時までです。日曜午前の部会はその直後に始まります。この部会の最終話者は十二使徒定員会のディーター・F・ウーフトドルフ長老です。ウーフトドルフ長老のお話の後、聖歌隊がシオンの強者を歌います。閉会のお祈りは70人のジョニー・ L・候補長老です。
愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんと共に集えることに心から感謝しています。素晴らしい霊感にあふれるメッセージをお聞きしています。聖歌隊の歌は本当に素晴らしく、本当に感謝しています。何万人という宣教師たちが世界で奉仕してくださっています。そしてラッセル・M・ネルソン大官庁、また指導者たちを、皆さんが賛意の意を証明してくれたことに、表明してくださったことに感謝しています。古代のソロモン王は歴史上最も外面的に成功を収めた人物の一人です。富、権力、崇敬、誉れなどあらゆるものを手に入れていたようです。しかし身勝手で贅沢な生活を数十年間送った後の王の言葉はこうでした。一切は空である。あらゆるものを手に入れても結局は幻滅し、悲観的になり、幸せにはなれませんでした。ドイツ語にベルトシュメルツという言葉があります。簡単に言うと、 本来こうあるべきだと思っている状態より劣っているときに感じる悲しみのことです。おそらく誰にでも多少のベルトシュメルツがあることでしょう。悲しみが音もなく人生に忍び寄るとき、昼にあふれた悲しみが夜に深い影を落とすとき、愛する人や我が身に悲劇が起こり不当な仕打ちを受けるとき、ベルトシュメルツはやってきます。孤独で不幸な旅路を歩み、苦しみで心が暗く平穏でなくなるとき、私たちは人生は虚しく無意味だというソロモンの言葉に同意したくなってしまうかもしれません。それでも望みがあります。空虚、虚しさといった人生のベルトシュメルツには解決策があります。皆さんが感じるこの上なく深い虚しさ、絶望、落胆に対してさえも解決策があります。イエス・キリストの福音が持つ人生を変える力、霊的な病から私たちを癒す救い主の贖いの力の中に希望があるのです。イエスはこう宣言されました。私が来たのは羊に命を得させ、豊かに得させるためである。自分が欲しいものや成功に目を向けず、キリストの誠の弟子になることで、また主の方法に従い主の技に携わることによって人生は豊かになるのです。自分を忘れてキリストの偉大な大義に携わることで豊かな人生を見出すのです。キリストの大義とは何でしょうか。それは主を信じ、主のように愛し、主のように行うことです。イエスは良い働きをしながら巡回されました。貧しい人、見放された人、病気の人、恥じっている人の間を歩かれました。無力な人、弱い人、友のない人にお使いになりました。共に時間を過ごし、言葉を交わし、彼らを皆癒されたのです。救い主は行かれる先々で福音の良い知らせを教えになりました。人を霊的にもこの世的にも自由にする永遠の真理を伝えられました。このキリストの大義に献身する人は救い主の次の約束が真実であることを見出します。私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。ソロモンは間違っています。愛する兄弟姉妹、人生は空ではありません。目的を持ち、意義深く平安に満ちた人生を送ることは可能なのです。キリストの癒しの御手は主を求めるすべての人に差し伸べられています。神を信じて愛し、キリストに従うよう努めるなら、心が変わり、苦痛が和らぎ、非常に大きな喜びに満たされるのです。私はこのことを疑いなく確信するようになりました。当然ながら癒しの影響を人生に及ぼすには、福音を頭で理解するだけでなく多くのことを行わなければなりません。福音を生活に取り入れなければなりません。自分自身、そして行動の一部とするのです。3つの簡単な言葉で弟子としての務めを始めるよう皆さんにお勧めします。信じる、愛する、実践する。神を信じると信仰を持ち、御言葉への信頼が築かれます。信仰を持つと神と人々への愛が深まります。愛が深まると救い主に習いたいという願いを持ちながら、弟子としての偉大な務めの道を歩むことができます。 しかし皆さんはこう言うかもしれません。でも少し簡単すぎませんか？人生の問題、特に私の問題は複雑で、そんなことでは解決しません。信じ、愛し、行うという3つの簡単な言葉ではベルト・シュメルツは癒されません。癒すのはその言葉ではなく神の愛です。神の愛が救い出し、回復させ、蘇らせるのです。神は皆さんをご存知です。皆さんは神の子です。神に愛されています。愛される価値がないと思っている時でさえ神は手を差し伸べておられます。今日もいつでも主は皆さんを癒し、引き上げ、心の虚しさを永続する喜びに変えたいと願い、手を差し伸べておられます。皆さんの人生の闇を一掃し、神の限りない栄光という神聖な輝かしい光で満たしたいと願っておられるのです。私は個人的にこれを経験しました。主イエス・キリストの使徒として、神のもとに来るすべての人、心から信じ、愛し、行うすべての人が同じ経験をできると証しします。聖文はこう教えています。信仰がなくては神に喜ばれることはできない。なぜなら神に来る者は神のいますことを必ず信じるはずだからである。なかなか信じられないという人がいます。プライドが妨げとなるのです。知性、教養、経験があるので簡単には神を信じられないと考えるかもしれません。そして宗教を愚かな言い伝えと捉えるようになります。私の経験から言えば、信じるとは鑑賞したり褒めたり評価したり論じ合ったりする絵画、絵のようなものではありません。それは畑で使うすき、つまり額に汗して地に畝を作り、種をまいて末永く実を結ぶために使う農具のすきのようなものです。神に近づいてください。そうすれば神はあなたに近づいてくださいます。これは信じようとするすべての人への約束です。聖文は神と人を愛すれば愛するほど人は幸せになると教えています。しかしイエスの言われた愛はギフトカードのような一回限りの使い捨ての愛ではありません。口にした後で忘れてしまうような愛ではありません。もしできることがあれば教えてくださいというような愛でもありません。神が語っておられる愛は、朝目が覚めた時に心に芽生え、日中は心にとどまり、一日の終わりに声に出して祈る時に胸をいっぱいにしてくれるような愛です。御父が私たちに抱いておられる言葉では言い表せない愛です。この限りない思いやりがあってこそ、人をあるべき姿ではっきりと見ることができるのです。純粋な愛というレンズで人を見るとき、その人は無限の可能性と価値を備えた存在であり、全能の神の愛する息子や娘なのです。ひとたびそのレンズを通してみると、いかなる人をも軽視、無視、差別することはできません。救い主の技では、小さな簡単なことによって大いなることが成し遂げられる場合がよくあります。何かに上達するには繰り返しの練習が必要です。クラリネットの演奏、ボールをネットに蹴り入れること、自動車の修理、飛行機の操縦など、どれも練習することでますます上達します。 地上に設けられた救い主の組織である末日聖徒イエス・キリスト教会はこの練習ができるように助けてくれます。主から教えられたように生活する練習、主が行われたように人に祝福をもたらす練習、そうした練習をする場を提供してくれます。教会員には人に思いやりの手を差し伸べ、その人に仕えるための召し、責任、機会が与えられます。最近教会は新たな視点から人に対するミニスタリング、つまり仕えることについて強調するようになりました。そして私たちの周りの人たちすべてに仕えることができます。以前より素晴らしい方法で人々に仕えることができます。仕えるための方法はたくさんあります。この特別な協調事項の呼び方について十分な検討が行われました。検討された呼び方の一つはシェパーディングです。私の羊を養いなさいというキリストの勧めに沿った言葉です。しかしちょっとした不都合がありました。その用語を使えば私はジャーマンシェパードになってしまいます。結果として私はミニスタリングという言葉にとても満足しています。もちろん使えることは今に始まったわけではありませんが、ミニスタリングは互いに愛し合いなさいという救い主の戒めを実践する新しく豊かな機会を与えてくれます。そして教会の目的を達成することができます。例えば伝道活動という目標について考えてみましょう。勇気と自信を持って謙遜に福音を伝えることは人の霊的な必要を満たすために行うミニスタリングの素晴らしいお手本です。あるいは神殿活動、つまり先祖の名前を探し出し先祖に永遠の祝福を提供することもなんと神聖なミニスタリングでしょうか。貧しい人や助けの必要な人を探し出し垂れている手を挙げ病気の人や苦しんでいる人を祝福することもできます。これは主が地上で実践されたミニスタリングそのものではないでしょうか。この教会の会員でない皆さんには来て見て加わってくださるようお招きします。教会の会員であっても現在活発に参加されていない方はどうぞ戻ってきてください。私たちは皆さんが必要です。来て力を貸してください。独自の才能、能力、個性を持つ皆さん、私たちが向上しより幸せになれるように助けてください。逆に私たちも皆さんの向上と幸せのためにお手伝いします。来て神のすべての子供を癒し思いやり慈しむ文化を築き強められるよう助けてください。古いものは過ぎ去りすべてが新しくなって新しく作られたものになろうと私たちは努めているからです。神は進むべき方法、前進し向上する道を示しておられます。主は言われました。私を愛するならば私の戒めを守るべきである。皆で神が望まれる人になれるよう協力しましょう。これがイエス・キリストの教会で育みたいと望んでいる福音の文化です。そこでは互いに許し合い、荒探し、噂話、悪口への誘惑に勝つことができます。そして欠点を指摘する代わりに互いに最善の人になれるよう高め合い、助け合えるよう教会を強めるのです。もう一度お招きします。 ぜひ助けてください。私たちは皆さんが必要です。この教会はこの世の中でも最良の人々であふれていることに皆さんは気づくでしょう。親しみ深く愛にあふれ、優しく誠実な人たちです。犠牲を払い勤勉で、時に応じて実に勇敢な人たちです。同時にとても不完全です。間違いを犯します。失言をすることもあれば、正しくないことをしてしまう時もあります。しかし皆より良い人となり、救い主である主にもっと近づきたいと願う人々です。物事を正しく理解できるよう努めています。彼らは信じています。愛しています。実践しています。利己心を捨てて、さらに思いやり深く清くなり、イエス様のようになりたいと願っている人々です。そうです、人生に困難はつきものです。失望と落胆を避けられる人はいません。しかしイエス・キリストの福音は希望をもたらします。そして私たちはイエス・キリストの教会で、家庭のように心休まる場所や、共に信じ愛し行動できる成長の場を求める人々と力を合わせています。さまざまな違いがあっても、私たちは愛する神の息子や娘として互いに心から受け入れ合おうとしています。末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であることに感謝しています。神がその子供たちを愛し、人生の意味と幸福の青写真を与えられること、来たるべき世の栄光の広間で永遠の喜びを味わう方法を与えてくださることにとても感謝しています。神が霊的な病と人生のベルトシュメルツを癒す方法を与えてくださったことに感謝しています。皆さんに証しし、祝福を残します。神を信じ、心を尽くして神と人々を愛し、神から指示されている通りに行うよう努めるなら、私たちは癒し、平安、幸福、意義を見出すことでしょう。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
Oh, love is as I am, as I meet you.
愛する父なる神様、私たちは感謝を胸に祈る機会に感謝しています。今回受けた指導者からのメッセージに感謝しています。預言者と指導者の方々に感謝しています。また素晴らしい宣教師たちから届けられた音楽に感謝しています。私たちが今日感じた素晴らしい御霊に感謝しています。どうぞ私たちが決意と勇気を持って私たちが感じたことを行動に移すことができますように助けてください。またどうぞ私たちが次の部会に心を備えることができますように、そして啓示を受けることができますように助けてください。これらのことをイエス・キリストの御名により、アーメン。マチョジス聖徒イエス・キリスト教会第188回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はユタ州プロボの宣教師訓練センターの宣教師からなる聖歌隊がお届けしました。この放送はボネベルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。